はい、皆さんこんばんは。2019年1月の23日水曜日の夜、祈祷会、また学び会の録音になります。今年もリビングライフを使ってですね、今月の箇所から1月、学びを進めておりますが、マルコの福音書1章2度やってきません、まあ、続いてるんですが、今日は2章の最初の箇所、みんなで学びたいと思います。2章の1節から12節、1月4日の箇所でありますが、リビングライフ1月4日の箇所ですね。マルコ2章1節から12節、朗読、購読したいと思いますが、その前に今日も質問2つありますので、それをまずお読みしてから購読したいと思います。クエスチョン1、もし同じことがあって、これから読みますから、ストーリーを、読んだ後に、出ないと考えられないですが、もし同じことがこの教会で今起こったら、あなたはどう感じ、あなたはどう反応しますかという質問ですね。まあ、ちょっと選び合いそうにいくつか4つばかり、選んできましたから、チェックつけていただければ。1番、ただしの奇跡の御業を褒めたたえ賛美して喜ぶ。2番、誰がこの修理代を支払うのか、教会が払うのか、壊した人が払うのか。3つ目、再びこのようなことが起こらないよう対策を講じる。4番、一人の人の魂が救われ、癒されるなら全く構わない。あるいは5番目、ご自身でですね、自分はこう思うというのを書いていただければと思いますね。クエスチョン2、もしあなたがこの中部の人であったら、板に乗せられて主のもとに運ばれ、群衆の中屋根に上げられて穴から吊り下ろされることを実際にどう感じますかという。今度は板の上に寝ている病気の人になったといただいてですね、このストーリーどう感じるかっていうのを考えていただこうということであります。さあ、それでは聖書朗読、購読いたしましょう。新改訳聖書になりますが、マルコの福音書2章の1節から12節です。奇数節を司会者読みますので、偶数節皆さん音読、声を合わせて録音に入るように読んでいただければと思います。マルコ2章1節、数日経ってイエスがカペナウムにまた来られると、家におられることが知れ渡った。2節どうぞ。その時、一人の中部の人が4人の人に担がれて身元に連れてこられた。4節。イエスは彼らの信仰を見て中部の人に、来よ、あなたの罪は許されましたと言われた。6節。この人はなぜあんなことを言うのか、神を汚しているのだ、神お一人のほか誰が罪を許すことができよう。8節。中部の人に、あなたの罪は許されたというのと、起きて寝床を畳んで歩けというのと、どちらが優しいか。10節。あなた方に言う、起きなさい。あなたに言う、起きなさい。寝床を畳んで家に帰りなさいと言われた。12節、最後ご一緒にどうぞ。はい。すると彼は起き上がり、すぐに床を取り上げて、皆の見ている前を出て行った。それで皆の者がすっかり驚いて、こういうことはかつて見たことがないと言って神を崇めた。アメン。さあ、それでは先ほどの質問2つ、皆さんちょっと時間差し上げますので、考えて、いただければと思います。録音聞いてくださっている皆さんには、聖書箇所と質問をもう一度ご紹介したいと思います。聖書マルコによる福音書2章1節から12節、マルコ2章 1節から12節です。9の1クエスチョンの最初は、もし同じことが、先ほど読んだ同じようなことがこの教会で今起こったら、あなたはどう感じ、どう反応しますか。1番、まあ、チェックマークをつける質問ですが、1番、ただ主の奇跡の御業を褒めたたえ賛美して喜ぶ。2番、誰がこの修理代を支払うのか、教会が払うのか、壊した人が払うのか、個人が払うのか。3つ目、再びこのようなことが起こらないよう対策を講じる。4つ目、一人の人が癒され救われるならば全く構わない。あるいは5つ目、ご自身で、考えていただければという、選択を選ぶという質問ですが、クエスチョン2、もしあなたがこのチューブの人であったら、板に乗せられ主のもとに運ばれ、群衆の中屋根に上げられ、穴から吊り下ろされることを実際にどう感じますか、と。この2つの質問です。皆さんも少し、お考えいただければ、良い学びになるかなと、ウォーミングアップになるかなと思います。それではディスカッションタイムというのがあるんですが、15分20分ほど、その後、また聖書の解説の時に、録音には戻りたいと思います。一度録音をポーズさせていただきます。はい、皆さんいかがでしたでしょうか。もう今日は興奮でしたね。それでは、2章の1節から学んでみ、たいと思います。数日経ってイエスがカペナウムにまた来られると、家におられることが知れ渡った。誰の家とは書いてないんですが、イエス様は家におられることがあっという間に、誰も宣伝したわけではないのに、知れ渡ったっていうんですね。まあ、イエス様が家にいるっていう形や、まあ、英語で言えば Jesus in the house、 Jesus in my house、これですよ、これですよって何のことって言われるかもしれないけど、教会も私たちクリスチャンも何故に知られるのかっていうことです。それはまあいろいろなことで私たちクリスチャンも教会も知られるんですが、この世の人たちに一番知らなければならないのは、イエス様がここにおるっていうことですよ。私と共にいる、Jesus in my house、 Jesus in my heart、 Jesus in my life。 このだって私たちの人生が家じゃないですか、ね、イエス様が住まわれるって、建物に住むわけじゃないんですから、教会堂に。イエス様は私たちのうちに、すなわち私の人生に住まわれる方ですよ。ですから私たち自身がイエス様の家なわけですから、イエス様が家におられることが知れ渡った、もうこれですよ、クリスチャンも教会も。まあ、もちろんね、教会も、いろいろ努力してますでしょ。タウンニュースに広告を出したり、大きい十字架を立てたりね、看板立てたり、トラクトを配ったり、いろいろやってますよね、宣伝したりね、ますけど、もうそれ素晴らしいことですよ。でこの教会がなんで知られるかって、礼拝が素晴らしい、コンサートが素晴らしい、講演会が素晴らしい、素晴らしいことですよ。もてなしが素晴らしい、素晴らしい、もうお茶が素晴らしい、もうありとあらゆる賛美が素晴らしい、ね、牧師が素晴らしいじゃないかもしれないけど、説教が素晴らしいとか、礼拝自体が素晴らしいとか、ね、いろいろありますよね。教会学校が素晴らしい、ね、総学者が素晴らしい、ね、いくらでもありますでしょ、ね、素晴らしいことなんですよ、それは。素晴らしいことなんです。でももしそれだけで知られる教会であったら、私は寂しいと思う。プロログラムはどんなに素晴らしくったって、何がどんなに優れていたって、やはり教会は主がおられるということでここに知られたいって、そう思うんですが、皆さんいかがでしょうね。ねえ、そう思うんですよ。だからといって他のことはどうでもいいってことを言ってるんではないと、分かっていただけますよね。それはそれらものも準備して努力して、もう力をね、皆で合わせてできる限りのことは私たちはする、それ信仰です。でもそれだけではないって、そこから先がもっと大切でしょう。そこにイエス様がおられる、来られるっていうことで知られる。なぜ人が集まってくるかって、もう素晴らしいですよ、教会はって って言ったらね、もう本当に恵まれるんですよ。行ったらね、もう本当に心落ち着くんですよ、ってためになるんですよって、それは素晴らしいことです。でもそれだけだったらもう教会と言えるのかっていうことです。教会というのは私たちクリスチャンもそうです。神の家というのは神がおられるということで知られなければならないっていうこと、皆さん今日ね、これはものすごく大切なことだと思うんであります。だからどんなにプログラム素晴らしくて、祈りなかったら、信仰がなかったら、そこにビジョン幻がなかったら、みんなで力を合わせて祈って主が働いてくださることを期待していなかったら、主をお迎えする心がそこにいなかったら、それは虚しいというよりも本来の教会の姿ではないと。何かなくてはならないものが欠けているっていうことですよ。ですから何をもって成功とするのかって、私たちの人生も教会も、ね、私たちは主がおられることで知られる場所、ここもそうなりたいと、私はそう切に願うんでありますね。二節、今日は前回は雷病ですね、ね、あの話でしたが、今日はチューブという、これも大きな病気ですね。全身が麻痺して、まあ、体が動かなくなってしまうというチューブ、まあ、発作なんかもあってですね、大変な病であったわけでありますね。でしかも、このチューブの人はですね、自分でこう歩いたり動くことができない、だから友達に担がれてくるわけですね。大変重症なっていうか、大きな病を抱えている方だということが分かりますね。すなわち今日のフォーカスとなっている人は、自分一人では、これ大切なんです、自分一人ではイエス様のところに行くことができない人のことです。まあ、それをこのストーリーのね、初めに覚えて、自分一人の力ではイエス様のところに行くことができない人のストーリーです。この人がどうやって救われたのかっていうことです。皆さんいかがですか。私たちの周りには、自分、その人一人ではイエス様のところに行くことができない人多いんじゃないですか。もっと別の言い方で言えば、皆さん一人一人も、私も含めて、皆さんどうですか。自分一人でイエス様のところに行くことできますか。まあ、そういう人もね、ある日突然夢を見たとか幻を見てね、イエス様来たっていう人いますよ。だからそういう人もあるんですよ、もちろん。でも全てがそういう人ではない。いや、むしろ自分ではイエス様のところに行くこと、たどり着くことはできなかった、それって私のことじゃないですか、ね、でもそれがなぜ私たちが、じゃあイエス様のところへ来ることができたかって言ったら、もちろん神の恵みで、神の導きですけど、それだけではなくて、誰かが私をイエス様のところに運んでくれたから、自分一人ではイエス様のところに行くことができなかった私もイエス様に出会うことができ、救いの恵みに預かったんですよ。そういう4人の人が、まあ4人って限らないですよ、私にも皆さんの人生にもあるって、皆さん考えてください。どなたですか。あるいはね、それは見えないかもしれない、あなたのために祈られた人ですよ。祈りの担架にあなたを乗せてくださった人があるはずです。その人たちは誰ですかって。その人たちがなかったら、私がもしイエス様のところに来ることができなかったとするならば、私たちの周りに今いる一人ではイエス様にのところに行くことができない人たちの、私が今度は力となるっていうことは当然なことでありましょうね。そう思うのでありますね。まあ、このどの程度この4人の人たちはどういう信仰を持って、このイエス様のところに何を求めてきたのかっていうのは、まあ、定かでも、まあ、一つ分かることは、この自分の 友人のこの病を治してくれるのはイエス様以外ないって思ってたんですよね。もしイエス様以外にも治る可能性があるって言ったら、わざわざ屋根に穴開けてまでイエス様とこ来ないでしょ。イエス様でなければならないと思ったからですよ。このお方以外にはいないと思ったからですよ。これが信仰ですよ。これが信仰の力なんですよ。いろいろ方法があったとしても、それ悪いことではないけど、でもこの病だけは、まあこれ、あなたの罪は許されたって、罪の許しだけは、私たちの魂の救いだけは、永遠の命だけは、このお方以外にはないんですよ。だから穴を、天井に屋根に穴開けてでもこのお方のもとに行く必要があったんですということなんですね。これが信仰の力ですね。救いを生み出す、神の奇跡を生み出す信仰の姿、このイエス様しかいないっていうこと、そしてこのイエス様のところへ行けばなんとかなるっていう信仰で、これハードルがたくさんあったわけじゃないですか。ね、4人で担がなきゃならないっていうのもありますしね。んで近づいたら、これ群衆で近づけなかったっていうんですからね。これでもうしょうがないって、普通は諦めるもんですが、諦めなかった。なぜ？だってこのイエス様以外には救いはないって知ってるからですよ。癒しはないって知ってるからですよ。そしてもう一つは、このお方の足元に行ったら必ず癒されるって、必ず救われる、許される、癒されるっていうことを確信してたからですよ。で、この確信がなければ人のうちの屋根に穴開けられないですよ。だって屋根の上に病人を乗せたままね、バランス取ってこう上がっていくっていうだけでも大変なことですよ、これ。私も大和のね、夜ね、オフィスで前話したことあるけど、結構遅くまでちょっと仕事していて、12時過ぎになっちゃって、全部電気閉じてね、閉じて全部教会ね、確認して、階段降りてこようと思ったら、その階段で足踏み外しちゃったんですね。でそこにいりゃいいのに、まあもう足が全然もう立てないので、這い上がって電話しなきゃいけないと思って。もう誰に電話したってね、もう、家内っすよ。もう、家内に電話するとこないんだよね。それで、オフィスまで上がってね、もう一度階段を這いながら。それで、なんとか、電話して、そして、家内に電話してね、ちょっと動けなくなっちゃったから、来てくんないで、ちょっとおんぶして、下ろしてくんないって言ったら、嫌だって言われた。救急車呼びなさいって言われて、で、しょうがなく呼んだんですけど、で救急隊が来て、あれも恥ずかしいもんだね、夜中の12時に教会にね、ピーポーピーポーピーポーって教会の前に止まるんですよ。それで開けなきゃなんないから、今度また張って降りなきゃなんないみたいな感じですけどね、降りれなかったですよ。でまあその時はまあ入り口まで開いてたのでね、閉じ回りする前だったからよかったですね。でこう2階上がって、まあそこでもう動けなくなってたら、救急隊上がってきてね、担架に、でも乗っけてね、2人でした、確かね、4人じゃなくてね、2人でしたけど、救急隊員、階段降りるの、しかもこうね、こう L 字型になってる、あれ結構ね、まあいろいろ縛ってもらえたけど、結構斜めになったりして、結構危ないもんですね、プロがやってもね。それこの素人が4人でね、屋根上がって開けてからのしたのか、だってよっぽど大きな穴開けないと、こう横には下ろせないですよね。だってこう縦に下ろそうとしたらずり落っこっちゃうし、まあ、余計な話を今日たくさんしてますけど、救急隊でね運ばれた時のあれを思い出して、いやこれね、もう大変なことで、先ほどね、担架運ばれる人だとどうですかって恥ずかしいって人が、いや恥ずかしかったね、救急車もね、教会に皆さん集まってくるじゃないですか、この世の中どうしたんだろうって、教会に。それでね、ここの副牧師がなんかひっくり返って担がれて運び出されるわけですから、みんな集まってきてね、恥ずかしいわこれはと思って、いやー参ったなと思ってたんですけど、結構だから大変なことですよね。それをやっぱりこの方だ、それと彼らのその友達に対する思いね、これはありがたいですね。 みんなそんな友をね持った人は幸せですよ。彼のためだったらどんな恥かこうがね、後で損害賠償を訴えられようが、彼の救いのためだったら惜しくはないって、ここまでやってくれる友ならば、私たちは誰かにとってそういう友となりたいじゃないですか。ね、思ったんですよ。いろいろ質問考えてるとき、いろいろ質問考えてね、夜中のね、1時に何かとてつもないことが起こってしまって、電話できる友人がいますかっていう、そういう質問を考えたんです。これ使わなかったですけど、今日どうですかね皆さん。また夜中の1時2時に私を頼りにかけてくれる人がいるだろうかって、よっぽどのことですよね、かけられるって。そういう友に、信仰の友になりたいなと。まあ、牧師でも遠慮して朝まで待つ人もおるわけですから、皆さん待たないでくださいね。間に合わなくなったりしますから、もうぜひ遠慮なくね、電話していただきたいと思いますが、そういう友になりたいなと思いましたね。まあ、彼らはですね、その中部の人の体の癒しですよね、それを多分そっちの方を思ってたんではないかなと思います。で、このイエス様のとこへ行ったら必ず癒されるからと思って連れてきたんですよね。ですから、まあ、フィジカルニードですよね、こう体の癒しという必要があった、それに応えたわけですよ、この4人は。しかしながら、このストーリーはイエス様って素晴らしいですね。私たちの必要としている必要をはるかに超えて、私たちを満たし、癒し、救ってくださる方。このフィジカルな癒しを通して、イエス様は、なんと神は霊的な救いまで、スピリチュアルな癒しまで、起こしてくださったと、いうことなんでありますね。ですから私たちも、必ずしもこれはね、直接伝道に関わんないかな、必ずしもこの人の何か霊的な救いとかにはならないかなと思ったとしても、単にその人のフィジカルのニードに使えるっていう時に、イエス様はその私たちのサービス、サーバントフード使えるということを通して、その人が本当に必要としているものに導いてくださるね。節子さんカソリックですけどね、カソリックの素晴らしさはそういうとこですよね。そう、ソロバン勘定しない、この人が救われるとか救われないとかね、教会の益となるとか強制になるとかならないとか、そんなことは考えない。むしろそういうものは取り除いて、その人の必要にとにかく愛を持って使える。でも見てください、そのことゆえにどれだけの人たちがイエス様を見出すことができたのかっていうことね、同じことでありますよね。
みんな同じだと思うけど、本当にこの間も昨日もある方と話してたんだけれども、その、現象にとらわれちゃダメだねって。現象も大事だけど、それは法廷のことであって、本当に深い魂が救われてるかどうか。だからこの間、チェロリストの牧師さん、
ボーマン先生
のチラシに書いて、素晴らしいこと書いてあった。病であっても病人ではないって書いて
ある。今回の日野先生ですね、はい、はい、そうですね、はい、
本当にそのところ、
そうなんです、病人ではない、
そして表面的なその現象にとらわれると、やっぱり、ね、とんでもないことになるなと思ったんですね。
そうですね、同じことをね、ここから学ぶと思うのであります。ですから恐れることなく、教会はね、社会の必要に応えていくべきでありましょう。それを通して主がこのようにね、霊的な救いへと導いてくださるのですから、そういう信仰を持たないと教会はいけないということです。ただそろばんで勘定してたらいけないということです。計算しちゃいけないということです。伝道は、宣教はね、いうことを学ぶわけでありますね。ですから、 喜んでね、社会でお仕えしてまいりましょう。3節いきますね。これ4人のもとに担がれてきた、身元に、担がれてきた友人の話ですね。これ前話したんですが、覚えてる人はいないだかなと思いますが、クリー語でですね、インディアンのですね、カナダインディアンのクリー語、ブラックフットでもほぼ同じなんですが、クリー語でですね、友のことをですね、ここに書いておきました。今日のタイトルにもなってるんですね。オトテミナオね、ちょっと原型とあれで、語尾が変わりますが、オトテミナオ、これ長いでしょ。友って日本語で、友って日本語漢字で書いたり、一つ英語でもフレンドですけど、オトテミナオって結構長いんですよ。これ なぜかっていうと、これ意味はですね、友という意味ではなくてですね、私の、悲しみあるいは涙を背負う人っていう意味なんです。これすごいですよね。私の涙を負ってくれる人、それが友っていう言葉なんですよ。その意味の、文章が友なんです。これ音てみなうっていうの。すごいですよね。友っていうのはどういう人なのかっていうのを、こんなに鮮やかに表している言語ってないんじゃないかなって思うんですよね。これがね、彼らの心ですね。友を大切にする、家族を大切にする、それは私たちがなくてはならないものでありましょうね。そういう私たちも友になりたい。でもよく考えてみたら、友なるイエスはってジーザスオキテミナウって言うんですけどね、クリー語で、イエス様こそ私の涙悲しみを担いでくださる方じゃないですか。だから今年の標語は、すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のもとに来なさい、私があなた方を休ませてあげますって、まさしく私たちの重荷を、涙を担いでくださる、追ってくださるお方、友なるイエス様が私たちにもあるということでありますよね。ボンヘッファーというね、聞いたことあると思いますが、ドイツの神学者であり牧師でありましたですね。ナチス1940年代ですね、ユダヤ人迫害に反対して、立ち上がり、逮捕され収容所に送られ、ユダヤ人と共に処刑された、器でありますね。1945年に、処刑され、収容所で殉教します。そうですね、はい、まあ、暗殺ではないんですけど、はいはい、敵対して、はいはい、ボンヘッファーですね。そのボンヘッファー、で彼がこう言ってるんですね。教会とは他者のために存在している時にのみ教会となり得るって。教会というのは皆さん どう思います。教会というのは何をしている時に教会となり得るって普通思います？礼拝している時とかって思いませんね。あるいは祈ってる時とか、っていうのはまあ苦痛じゃないかなと思うんですが、彼はそうじゃないね。教会とは他者のために存在している時にのみ教会となり得る。だからこの収容所の中でも主の教会はあるんだって。ある人が誰かのために生き死のうとするならば、犠牲を払って使えるならば、そこに主がおられる。それが教会だって。建物の中って綺麗な賛美歌を歌って、礼拝してる。それが、まあそれだけが教会ではないということを言ってですね。それ否定してるわけじゃないですけど、もちろん。そして、殉教していったんですね。最後まで、妥協しなかったです。それは間違いであると。ユダヤ人たちと共に、死んでいった。偉大な器でありますね。前お話ししたことはあると思いますが、礼拝でもね、私も教会とはそのメンバーのためにある組織ではないって。普通組織っていうのはそのメンバーのためにあるわけですよ。そうですよね、何でも。でも この教会というのはそのメンバーのためではなくてノンメンバーのために存在している組織なんだって。今日社長さんもいますけどね、会社の会社もそのように思えたら素晴らしいと思うんです。なんか、まあ、社員のため儲け、まあ、もちろんそれもないと会社ってならないですけど、でもその会社の本来の価値って言いますか素晴らしさというのは、存在価値っていうのはこの世の社会の人たちにこう貢献していく、そういう姿というものが本来の職場会、職場であって会社であって、働き方改革っていうのを政府が一生懸命やってますけど、でもっと根本的な働き方、働くっていうこと、会社存在の、その、じゃ使命は何なのか、意味は何なのかって、ただ利益を持って社員に還元するのではなくて、まあ、そんなところもね、こう、教会が示してなければ、ならないかな、というふうに思うんですね。ですから、教会という組織は、皆さん、覚悟してください。皆さんのためにあるんではないってことです。私たちのためにある、教会を建てるというならば、それは教会でないってことです。収容所の中であっても、私たちが誰かのために生きようとするとき、そこに、教会が、そこに、その家に、その場所に、主がおられることで知られるということでしょう。マザー・テレサが世界に知られたっていうのも同じことです。ね。素晴らしいですね。忘れちゃいけませんね。群衆のためにイエス様に近づくことができなかったって4節。皆さん、もちろん彼らはイエス様の方向いていたわけですよ。周りにいた人たちはイエス様の話聞こうと思っていたわけですよ。何の悪気もあるわけではないんです。何の悪意もあったわけではないんです。邪魔しようと思って妨害してたわけじゃないんです。でも時々私たちはあまりにもイエス様の方だけ向いてればいいっていうわけではないってことです。あまりにもイエス様の方向いてるばかりに多くの人が本当に必要としている人がイエス様に近づくのを妨げて壁となってしまうこともありますよってことを私たちは覚えていかないといけないですね。どんなに素晴らしい礼拝を、私たちはどんなに恵まれてどんなに素晴らしい礼拝を捧げられたとしても、もしかするとそれ自体が新しい人が、イエス様を本当に必要としている人がイエス様に来ることを妨げてしまっているってこともあるんだってことです。信仰は燃えてればいいってもんでもないですね。もう 100% イエス様の向いて、ね、いればいいっていうことでもないんではないでしょうか。皆さん、時には私たちはイエス様を向いてるんですけど、肩越しに見てあげるっていうことも必要なんですよね。献金のね、奉仕をしてくださる人のためのマニュアルっていうのが前に置いてありますけどね、献金してくださるそのマニュアルにも書いてありますよ。集めてても必ず時々後ろを見てくださいって、逃した人がいるか、あるいはあとちょっと間に合わなくてですね、後から捧げようと思ってそういうね仕草をしてる人がいるかどうか振り返って必ず確認してくださいってちゃんと書いてありますよね。そういうことですよ。
なんか恵まれてる社会ほどこの傾向強い気がするんです。
この傾向、
こういった傾向が強い感じがして、
うん、この集まってるっていうか、そうですね。だから
自分の慰めを求めちゃう、
そうなの、
それは恵まれてる社会に、
そうなんです。だから
貧しくてどん底なほどね、なんか開けてるというか、
そう、
顔が輝いてたりして、
そうなんですね。まあ日本では配慮とかおもてなしって、それも愛、信仰のね、愛の一部かなと、そう思うわけですね。チャック・スミス先生のね、カルバリー・シャペルが書いてあります。1970年、もう何度も話してますけど、ヒッピーたちがね、教会集まってきて、前写真見ていただきましたよね、その当時のね。まあ、あの時代もやっぱりね、教会行くって皆さんこう 一番いい服を着てね、家族で聖書を持ってね教会行くって、そういう時代でしたよ。そういう時代にね、あの70年代にあのカリフォルニアヒッピーたくさんいて、ヒッピーたちが教会来だしたんですよ。でヒッピーたちは裸足で、あの汚いあの足でね、裸足でね、汚い服着てね、で来て座るところがなかなかないので、トットットットと巻いてきて、その一番前のね絨毯の上にペコッと座って、そして説教を聞いてたって。そしたらあの役員会でね、役員の人が、先生これはもうちょっと困るって、教会のイメージもね悪くなるし、だいたい彼らが座ってたと絨毯が汚くなって汚れてしまってるからね、なんとかしてくださいって役員が言ったそうですよ、チャックスミス。そしたらチャック先生怒ってですね、立ち上がって、ならば分かった、ならば教会の絨毯全部取ってしまえって、そう言ったんですよ。有名な話です。で実際取ったかどうか知らないですけどそれは聞いてないけど、何が大切なのかっていうことですよね。それがカルバリチャペルなんですよ皆さん。それがこのカルバリチャペルなんですから、ね、そうカルバリチャペルの創始者なんですから、チャック・スミス先生は 5、6年ほど前召されましたけど、そのスピリットを忘れちゃいけないと思うんです。そのスピリット私たちは忘れてはならないと思うんですね。彼らの信仰を見て5節ね、誰の信仰を見たって、で彼らって誰だって、複数形なんですよこれ。ということは癒しとか救いっていうのは必ずしもその救われる人の信仰だけではないっていうことですよ。でもこの彼らっていうのは4人の人の信仰か、あるいは5人の信仰か、ちょっと分かんないです。5人目っていうのはその癒された本人ですよ。その本人が信仰を持っていたか持っていないか分かんない、分かんないっていうことは、この記事でね、どちらでもいいってことじゃないですか。私はそう思う。たとえその私たちが祈りイエス様のところに連れてくる人が最初何の信仰も持ってなくても、イエス様に会うまでそれでも良いってこと、彼らの信仰を見てだから。あるいはあのイエス様はね、信じたいと、あれどんな方だろうと思って興味があるっていう人も、でもその人一人では来れないけど、でも何人かと一緒にこう誘って、この導いたら行くことができる、その5人の信仰なのか4人の信仰なのかわからないですよね、この記事では。でも一人の信仰ではないってことは確かでしょ、これ複数形ですから、彼らのだから。皆さんそういうことなんです。皆さんこの日曜日も、私はねこういうこと聞くとね、複雑な気持ちなんです。日野先生はお医者さんですよね、クリスチャンですね、牧師ではないんですよ。何故に日本は 1% なんだって、クリスチャン人口が 1% ではおかしいで、 90% なはずだって言ってるんですよ先生。いや随分大胆な 90% かっていうと相当だななんて思いながらもね、やっぱり残るんですよそういう言葉を聞くと。しかもね、お医者さんから一人の聞きますとね。で今日もこの御言葉でね思うんですよ。彼らの信仰を見てって、その彼らって誰なんだって、99% の人かって思うんですよ。日本人が救われないのはね、日本人のね考え方だとか文化だとかしきたりとか歴史だとかね、いろいろ言われますけど、イエス様が見た彼らというのはその 99% の彼らなのかって思うんですよ。どうでしょう皆さん。私は違うと思うんです。私は違うと、イエス様が言われた彼らというのはその 1% の彼らじゃないですか。その 1% しか、今クリスチャンになってる私たちの信仰をご覧になって主は立ち上がってくださる、答えてくださるお方なんだって。4人であるか5人であるかどちらでもよい、この日本人が 99% の人たちがイエス様を求めているのか、 あれは全然関心がないのか、そんなことが大切なことではないんではないかって。大切なことはイエス様を知っている私たちの信仰ではないかって。イエス様が言おうとしたのはそれではないかって。 99% の日本人の信仰ではない、この私の、私たち教会の 1% しかいないからって、そうではない。そんな私たちの信仰をご覧になってリバイバルを起こしてくださる主なんだということですね。最後にこう9節で、あなたの罪は許されたというのと寝床を畳んで歩けというのとどっちが優しいかってやつと思います。皆さん何て答えます？どっちが優しいですか？どっちが難しいですかね。病を癒すということ、あるいは寝床を畳んで、ああ、このあなたの罪は許されたっていう、難しい質問でしょ。立法学者だと どっちかなと思って相談して、みんな論議して考えてるうちに、面白いのはイエス様両方ともされたってことですでしょ。難しいか優しいかっていうことではないでしょうね。じゃあその質問、人にとってはどうなのか、私たち人にとって皆さんどう思います？たとえこの地上を歩める足が与えられたとしても、イエス様に出会って癒されて、もしその足で地獄しか歩めないとしたらどうですか？皆さん、そんな足いらないじゃないですか。足が癒されたって、この地上を歩けるようになったって、その足で天国を歩けないならば、地獄しか歩けないならば、何の癒しですかって思うんですよね。じゃあキリストにとってはどうだったのか、この質問、人ではなくて神にとっては、神にとってはどっちの方が優しいのかって、病を癒すことか罪を許すことか、明らかでやりましょう。皆さん、イエス様は言葉一つで世界を作りになり、言葉一つで癒すことができる、そうですよね。言葉一つでラザロよ出てこいって生かすことだってできるんですよ。一瞬ですよ、一瞬です、イエス様にとって癒しを行うの。しかし、あなたの罪は許され、罪を許すって、これはどうですか？皆さん、このためには神は神であることを捨てて、天を捨てて人となって、33年間奴隷として、しもべとして仕えて、そして苦しみを経験し、最後には十字架で捨てられ、呪われ苦しんで、自分の命を差し出さなければこれはできないんですよ。体の癒しは言葉で一瞬であっても、私たちの罪を許すためには一生かかる。そのためにイエス様が来られたわけです。どれほど私たちはこの救いをいただいたか、神はどれほどの犠牲を払ったかということを、私たちは今日心に覚え、主に感謝し、また私たちもこのイエス様がご覧になった、信仰って見えないでしょ、だって誰の目にも見えないですよ、自分の目にも見えないじゃないですか。でも神の目には見えるんですよ、彼らの信仰を見てって書いてあるんですから。今日もイエス様は私たちの信仰を見ておられるんですよ。皆さん、今どういう信仰を持っていますか？それを見ておられるんです。それを侮ってはならない、軽んじてはならないってことなんですよ。神を恐れなければならないってことでありましょう。さあ、今日私の信仰をご覧になってくださる、からし種ほどの信仰でいいって言ったんですから、そのからし種の信仰を守るんではない、皆さん守っちゃいけないですよ、信仰は。それを失わなきゃいけないんですよ、まかなきゃいけないんですから。種はまくって失うっていうことですよ、手元から投げるっていうことですよ。あなたのパンを水の上に投げようって、パンは命ですよ、あなたの命を水の上に投げようって、ずっと後の日になってあなたはそれを見出すって、見出すためには、得るためには投げる必要がある、与える必要がある。Thank you. 捧げる必要がある。今日多くをこの4人の友から学びました。私たちもそんな友の一人になろうではありませんか。一人で担ぐ必要ない、四人ですって。みんなで祈り、みんなで共に重荷を担いだら、どんなに重い重荷でもゼロにはならないかもしれないけど、二人で担いだら半分、三人で担いだら三分の一、四人で担いだら四分の一だったら担げるでしょ。それが教会です。主がここにおられる。そんな私たちの愛を通して知られる群れとなろうではありませんか。私たちは自分たちのためにあるんではない、他者のために生きるものです。愛する天皇お父様、今日良い学びをこの中部の人から、そして彼を必死でイエス様のもとに運んだ4人の人から学ぶことができました。私たちをそのような教会としてください。この時代ここにあって、神よ、自らの人生に穴を開けてでも惜しくない、そう思える多くの友、愛を、信仰を、祈りを私たちにお与えくださいますよう。おとてみな、私の涙を重に負ってくださるイエス様のお名前でお祈りします。アーメン。しばらく祈ります。